ななこちゃたラジオ。さあそれではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。本日のゲストは舞鶴市役所より広報広聴課三輪係長、失礼しました、三輪課長、そして都市計画課吉田課長、税務課より上西市民税係長に来ていただいております。よろしくお願いいたします。失礼しました、三輪課長、申し訳なかったです。あのですね、今日、3名の方に来ていただいたんですが、7月の5日から雨が降り続いた平成30年7月豪雨に被害に遭われた方ですね、7月15日の新聞折り込みと、舞鶴市からのお知らせということで配布されました、チラシ、皆さんご覧いただきましたでしょうか。この内容についてですね、今日お三方に来ていただいております、三輪課長、早速なんですけれども、この今回の平成30年7月豪雨で被災されました皆様へということでですね、三輪課長からお話早速ですがお願いいたします。
はい、まずはこの7月豪雨で被災された皆様には心からお見舞い申し上げたいと思います。で、市役所の方ではこの被災された皆様にの生活再建に向けていろいろな取り組みを進めておりまして、まずは7月15日の新聞折り込みの方にその支援策を1枚にまとめさせていただきまして、新聞折り込みの方をさせていただきました。
はい、
で、生活再建ということでさまざまな減免とか措置とかいろんなものを載せておりますので、このチラシを参考に自分がこれ対応該当するんじゃないかなということがありましたら、
はい、
電話番号がそれぞれの担当の電話番号が書いてありますので、そちらの方に電話していただいて、確認していただければいいかなと思っています。
三輪課長、この、平成30年7月豪雨で被災された皆様へというこの舞鶴市からのお知らせ、先ほど課長もお話しいただいた通り7月15日の新聞折り込みに入っておりましたが、皆さんもう見ていただきました、白い紙にですね、青色の文字で印刷されたものでしたよね。そういったものがね、新聞をお取りのご家庭には全校に配布はされております。その他にも三輪課長、舞鶴市役所や舞鶴市内のいろんな施設にこのチラシの方を置いて、
はい、
配置してあるみたいなんですよね。はい、市役所の総合案内ですとか西支所、あと傘分室や、中央公民館、東公民館、西公民館、南公民館、そして大浦会館や城南会館、あと東図書館、西図書館にもこのチラシ配置されているようなのでね、新聞をね、ご家庭で取ってらっしゃらない方もこちらの方からご覧いただくといいですね。
そうですね、あとホームページの方にも載せておりますので、ネットの方からでも見ていただくことができます。
あ、なるほど。じゃあそのネットからもご覧いただけるし、はいはい、お近く の, この行政施設に足運んでいただいてですね、紙面で、はい、取り出せない方はそういうところからね、はい、見ていただいて、確認していただくといいんじゃないかなというふうに思いますね。本当にこの、三輪課長、このね、お知らせの中いろんな課、舞鶴市役所のいろんな課にですね、いろんな支援があったりこういった対策がありますよという本当に大事なお知らせが盛り込まれてますね。
はい、そうですね、健康の相談から、いろんな減免処置とか、ゴミの相談とかいろんなものがありますので、これを見ていただければ一目瞭然に分かるかなとは思います。
なるほど。では一番今の現状、今でですね一番近くに必要ではないかなと思うものがですね、
はい、
実はやはりこの家屋の被災状況の調査だったりとか、
はい、
今回ね、私初めて知った言葉の中に罹災証明といった言葉があるんですが、これに関してはそうですね、上西係長からお話しいただけるかななんていうふうに思うんですけれども、この家屋の 被災状況、そして罹災証明についてちょっと説明お願いできますか。
はい、この罹災証明という証明書なんですけれども、これにつきましては家屋の調査を行いまして、その住宅の被害状況を、調べた結果を市役所の方で証明をする書類として発行をしております。
それはとても大切な証明書というか書類になりそうですね。
そうですね、はい、例えば市役所がしております被災者住宅の再建施策の手続きを行っていただくときに、この罹災証明が必要であったり、あと、家で各々損害保険等に入っておられると思うんですけれども、その損害保険金の請求をいただくときに保険会社に提出する書類としても必要になることがあります。
なるほど。ではこの罹災証明というのは大変大事な、ね、リスナーの皆さん、そして被災された皆さん、この罹災証明というのは、ね、非常に大事なこの書類になりそうです。このことをですね、 CM を挟みまして、詳しくどういった風にすればこの罹災証明取れるのかという内容をですね、お話しいただきたいと思います。それでは CM をお聞きください。ななこちゃったラジオ、火曜日は私ムジカが今日のゲスト、舞鶴市役所広報広聴課より三輪課長、都市計画課より吉田課長、そして税務課より上西市民税係長に来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。さて、上西さん、
はい、
ですね、この罹災証明についてお話、先ほど、ね、CM 前お伺いしましたけれども、
はい、
大変重要な書類になりそうです。この罹災証明というのはどのようにしたら取れるんでしょうか。
はい、まずですね、罹災証明をお出しするにあたって、家屋等の被害状況の調査をさせていただく必要があります。
はい、
今回の大雨につきまして7月の5日から7日にかけて降ったわけなんですけれども、8日の日曜日から調査班を組みまして、
はい、
東舞鶴、西舞鶴それぞれに調査に入らせていただいておりますので、そうですね、調査の依頼をした覚えがないという方に対しても、調査に、入らせていただいております。
なるほど。その被害があったであろうという地区を重点的に市の職員の方が回っていただいてたということですか。
そうですね。
なるほど。まだそういった被害を受けたお宅でもですね、実際うちまだ調査受けてへんわって思われる方いらっしゃったらどのようにしたらいいですか。
そうですね、回らせていただいた時に、お留守であったお宅もかなりの数ありましたので、まだ調査に来てもらってないと思われる方、それから調査に来てもらったかどうかちょっと分からへんわと言われるような方に、つきましては、一度市役所の税務課の方にお電話でお問い合わせをいただければと思います。
はい、じゃあ税務課の電話番号をお伝え願いますか。
はい、0773-66-1026もしくは27になります。
はい、66-1026または66-1027にお電話いただいて、うち調査してもらったやろかってちょっと心配な方、あとそうですね、ご近所でですね、してもらったっていうお声掛けなんかもかなり重要になってきそうですね。
そうですね、
うちまだしてへんかったわっていうの、そこでお気づきになられるお宅もあるかもしれませんね。はい、そういったこの罹災証明が必要、この罹災証明っていうのが実際どのように使われるのか、このどういったそのことで証明が取れるのか、でこの罹災証明を取らせていただくこの申請なんですけども、必要なものっていうのをちょっともう一度教えてもらっていいですか。
はい、罹災証明には、家の被害に関して証明をするものと、車の被害に対して証明をするものと2種類ございます。
車にも罹災証明聞くんですか。
はい、
知らなかった、家だけやと思っておりました。はい、
でまずはこの家の方なんですけれども、これにつきましては、基本的にすでに調査に回らせていただいておりますので、その調査結果をもとに発行させていただくことになります。
はい、
窓口が、東舞鶴の市役所の税務課1階、
はい、
それから西支所の税務納税係、
はい、
あと傘分室でも発行ができます。
ああそうなんですね。それはお近く の, その支所に行けるというのは大変ありがたいことですね、
はい
はい。
でご持参いただくものなんですけれども、あの印鑑 と, おちょっとご本人さんの確認ができる身分証明書お持ちください。
はい、
はいはい、お越しいただきましたら請求の申請書をお書きいただきまして、
はい、
調査が済んでおればその場で発行いたします。
なるほど、その場で発行してもらえるんですね。なるほど。じゃあその、まあ、家屋等の被災状況の調査が済んだ後、この調査をしてもらったことを踏まえて罪債証明がいただける
そう
ということになってくるわけですね、はい、なのでまずはこの被災状況の調査をしてもらえたかどうか、しているかどうかというところも大切になりそうですね。
はい、
はい、なるほど、ありがとうございました。でこの罪債証明書、吉田課長、
はい、
お待たせいたしました。ここでですね、この舞鶴市からの支援ということで、この実際罪債証明をしていただいた方、罪債証明書が必要になってくる事業があるんですよね。
はい、
それについてお話しいただいていいですか。
はい、市ではですね、まあ、今回、住むところに被害を受けられた方について、まあ、早急に生活を再建していただきたいということで、はい、それをお手伝いしたいということでですね、
はい、
新聞折り込みで言いますと、被災住宅の再建等への支援というふうに書かせてもらっているところがそうなんですけれども、はい、これ正式名称、役所的な正式名称で言いますと地域再建被災者住宅等支援事業という名称にさせていただくというふうには考えておるんですけれども、はい、大きく言いまして住宅再建経費、それから住宅再建関連経費、
うん、
あともう一つが住宅再建融資返済経費、大きく分けてこの3つの支援をさせていただきたいというふうに考えています。
あ、なるほど。
で順番に言いますと、まずこの対象になる方なんですけども、対象となる方は被災当時にですね、その住宅に居住されていた方で、引き続きその住宅を修理なりにされて、またそこに住まれる方、
うん、
または市内の住宅をですね購入されるなりして、転居される方が対象
舞鶴市内、
はい
はい、
になります。
はい、
で被災の程度としては床上浸水、一部損壊、あとは半壊、それから大規模半壊、まあ、これらの被災を受けられた方が対象ということになります。
なるほど。そのご自分の住宅、お宅がですね、今現在住める状態になかなかこうできない、はい、いろんなことをこの自分が生活するようにもう一度こう生活を再建するために必要な費用を舞鶴市の方で支援をいただけるという、はいはいはいはい、これに先ほど上西係長がお話しいただいた罪債証明書が必要となってくるわけですね。吉田さん、
少し補足させていただきますと、まず住宅再建経費につきましては被災住宅の再建ことで建て替え購入であったり補修、それから次の住宅再建関連経費につきましては、まあ、住宅が泥で汚れてしまったりした場合にその清掃であったり、
はい、
家具とか家電製品がもう使えなくなったという場合は、はい、その支援をさせていただきたいと。
あ、そういった買い替え の,、はい、生活に必要な、
ね、
買い替えの部分も支援がしていただける、
はい、
それは大変、ね、三輪課長大変ありがたいことだと思います。
そうですね、
はい、その中で今現在この大雨でですね、今もこのご自宅で住めないという方、今復旧作業中、ボランティアの方もね、ありがたいことにもう締め切りがされて、で早くに割とボランティアの方たち集まられたようで、ね、ご協力いただいたようで早くに閉鎖されてましたよ ね,、
はい、ね、
締め切りされてましたよね、はい、そういったところも本当に見ていて拝見していてありがたいなと思ったり、本当に温かい気持ちになったわけですが、そういってボランティアの方たちに家の方を泥出し、掃除、家具の持ち出しなどを手伝いしていただいた後は、やはり皆さん新しい、また再建ですよね、生活ができるような状態にしていただけるこの支援事業ということなんですね。吉田さん、
そうですね、
はい、でこの、被災住宅の再建等への支援ということで、この申請に必要な書類、先ほどの罪債証明の他にどういった書類が必要でしょうか。
まず申請なんですけども、申請はちょっとまた具体的にいつから開始するかというのはまだ今決まっておりませんが、
受付開始はまた追って お知らせいただくわけですね、はい、でもそれまでに必要書類揃えておいた方がいいですよね、はい、
ただ申請まで、何もできないということではそれは生活できませんので、申請前に工事をしていただくことについては、はい、これはもう OK なんです。
そうなんですか、
はい、ただ申請だけは今のところちょっとお盆前ぐらいからお予定にしたいなというふうに考えておるんですけど、それまでちょっと申請を待っていただくということにはなります、でその申請に必要な書類なんですけども、まずはその申請、交付申請書というのが必要になります。でこの交付申請書につきましてはホームページなんかでもダウンロードさせて、していただけるようにはしたいと思いますし、あと、都市計画課なり、で西支所でもですね、受付窓口を設置する予定にしてますので、そこでも置いておりますので、その場で直接書いていただくことができるようにしたいというふうに思っています。
なかなかこの今回の被害でプリンターなどね、すぐに使えない状態の方も多いかと思いますので、そういった方は西支所やその東の市役所に行っていただいてですね、この申請書類に記入いただく、それも三輪課長安心ですよね、その職員の方にレクチャーしてもらい、教えてもらいながらこう記入していけるっていうことは、
そうですね、なかなか一般の方がその申請書ってこう、
そう
事務的な手続きが難しいので、
書き方を教えていただけるのは大変心強くて、はい、でこれがいりますよとかっていうところもその場所で ね教えていただけるのかななんていうふうにも思いますが、
来ていただければいいと思いますので、どんどん、
そのあたり のご相談、お問い合わせ番号を、吉田課長お願いできますか。
都市計画課の番号になりますが、0773-66-1048、あるいは 66-1050 へお世話になれたらというふうに思います。
なるほど、この、住宅、被災住宅の再建、もう一度元の生活に戻れるような支援をいただけるのが都市計画課の、電話番号 66-1048 66-1048、の電話番号にお問い合わせいただくと、こういった支援の方法を詳しく教えていただけるわけですね。はい、吉田課長ありがとうございました。
ちょっと必要な書類もうちょっと言わせていただけますか。
はい、お願いします。
住民票の写しが必要になります。
そうですか。
住民票の写しにつきましては、災害ですので本来手数料かかるんですけども、事前に都市計画課へ来ていただいてその旨あれしていただければ無料になるような手続きをさせてもらいたいと思いますし、あとは被災住宅の補修等される場合はその契約書あるいは見積書の写し、それから住宅再建関連経理、電化製品なんかにつきましては、あと請求書であったり納品書の写しがいただきたいと。それからもう一点お願いしたいのは、できるだけその被災状況の写真ですね。
なるほど。
これを撮っていただきたいというふうに思っています。
ここは大事かもしれませんね、その現状を写真に写して残しておいていただく、でももうこれは今すぐできることですしね、ぜひ皆さん今の被害の状況を今すぐにお写真に収めておいていただいてですね、でこの、支援をいただく時の書類に添付していただきたいと思いますので、どういった方法でも構いませんね、携帯電話、スマートフォン、もちろんカメラでも OK だと思います。しっかり今の状況を写真で収めておいていただいて、都市計画電話番号 66-1048 66-1048 までお問い合わせ、そして申請をしていただきたいと思います。吉田課長ありがとうございます、それではここでですね、実は、税務課の上西係長からリクエストをいただいておりまして、ここで1曲リクエストを書かさせていただきたいと思いますが、上西係長、曲の紹介をお願いします。
あ、そうですか、
はい。
はい、ビギンで、三振の花
お聞きください。七子チャタラジオ、火曜日は私ムジカが、本日のゲスト舞鶴市役所広報校長課より三輪課長、都市計画課より吉田課長、税務課より上西市民税係長に来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。すいません、上西係長、先ほどのビキンの曲ありがとうございました。とっても夏っぽくって、素敵な曲でしたが、ここで上西係長、 現在の舞鶴市のこの家屋の被害状況っていうのは教えていただけますか。
はい、家屋といいましても、あの人が住んでおります住家と、はい、それ以外の非住家と、はい、あの2種類があるんですけれども、
はい、
あの住家につきましては、はい、床上浸水が、はい、7月13日時点で、はい、223件、
はい、
それから床下浸水が490件ございます。
はいはい、なるほど。で合わせると何件くらいになるんだろうこれ。
そうですね、それ以外にも、ちょっと、まあ、あの浸水はなかったんですけれども、家の一部が、破損した、
はい、
一部損壊というものもございますので、はい、そういったものも合わせますと、はい、住家の被害としては全部で731件になっております。
731件の現在舞鶴市の被害が出ている。その中でですね、この先ほどの罹災証明を発行された申請された件数については何件ぐらいありますか。
そうですね、あの罹災証明につきましては非住家についても出るんですけれども、合わせまして今のところ90件発行しております。
なるほど、90件のもう申請があったというわけですね。なるほど、そういったお話を受けてですね、三輪課長、今回のこの平成30年7月豪雨を受けて舞鶴市の皆さんに何かお話ししていただけませんでしょうか。
はい、広報からなんですけど、
ええ、
あのまだあの災害は7月ですし、
うん、はい、
あの一番遅い台風は10月末まで、
はい、
あの気を抜くことができません。
そうですね、
で、あのやはり自分の命と財産を守るためには何ができるかというと、情報収集するということがやはり一番大事なんかなと思ってます。で、舞鶴市の方でもメール配信サービスとか、はい、ホームページで行政無線も流すんですけれども、なかなか雨が強いと、
ね、
あの音が聞こえないとかっていうこともあるので、
う
ん、まあ、メール配信サービスが一番早くタイムリーにつく手段とは思ってます。
はい、
それと今日呼んでいただきましたあの FM 舞鶴さんなんですけれども、そのメール配信の情報をもとに災害情報をあの臨時にずっと流していただいていると聞いてます。
はい、
でこれらあのいろんな手段がありますので、どれか、まあ、いろいろ住んでおられるところによって取れる手段は違うとは思うんですけれども、
はい、
何かでその災害情報を取っていただいて、で、まあ、決断していただくことも必要になってくるんじゃないかなと思いますので、
はい、なかなか今回もこの避難のタイミングっていうところでこの FM 舞鶴でも災害情報ボックスお伝えしてまいりましたが、その中でもやはりこの避難のタイミングっていうキーワードが大変たくさん出てきたんですよ、三輪課長。
そうですね、他の市町でも、
そうですね、
今回特に雨が強くなったのが日が変わる深夜、
そうでした、
でしたので、私たちもあの1回家に帰ってたんですけど、まあ、その雨が強くなったんでということで出てきたりしてたんです。
うわ、ご苦労なことです。でありがとうございます。
その真っ暗の中で避難は反対に危ないということもありますから、
そう
ですね、あの警報というか指示が出るまでに、まあ、先に避難するっていうこともあるのかもしれない。
そうですね、はい、あの心に置いていただかなくてはいけないと思いますよね。はい、で冠水してからの避難って非常に危険ですもんね。
はい、
でまたお子さんを連れての避難となりますと、やはり保護者の方、ね、親御さん、はい、躊躇されるの気持ちも分かりますよね。
そうですね、
はい、そういったところでやはり明るいうちの避難、はい、そして今回も、ね、梅雨前線がかなり停滞するということで、舞鶴市内の学校なんかも割と早いうちに、ね、臨時下校になったりとか、はい、警報が出たりというような措置、そういうことをやはり重く受け止めながら私たち市民は生活していくこと、それと同時に情報収集がやはり
そうです ね、大事かなと思います。
そうですね、はい、かなり大きなワードとなってくると思います。はい、これからもぜひリスナーの皆さんもこの舞鶴市からの情報、どうやって自分が受け取ろうかという方法をですね、今一度確認していただいてですね、はい、今後のまだ秋から来る ね、
そうですね、
これから来る台風シーズンに向けていただけるといいですね。宮、はい、課長どうでしょう。
はい、そうです、はい、そういうふうにこう少しでも心の中に持ってもらっていると随分対応が違うと思いますので、心がけていただきたいなと思いますし、
はい、
市の方からもどんどん 早い情報発信の方を心がけますので、まあ、よろしくお願いしますって言いたいです。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はですね、ななこチャッタラジオ舞鶴市から、舞鶴市役所からこの、7月豪雨、平成30年7月豪雨で被災された皆様へということで、舞鶴市役所からの折り込みチラシ、そしてこの、書類ですよね、この支援情報、あとはこの水道や電気料金の減免、あと税金の減免などもありますよね、三輪課長。こういったところの内容、多くこの含まれましたこの市役所からのお知らせ、ぜひ皆さん各ご家庭手に取っていただいてですね、もう一度家で落ち着いて読んでいただくということが大事かもしれません。
そうですね、
はい、でそういったことで、この実際自分の家、自分がどういったこの状況にあるか、こういったことが不便に思うといった時には、どういったこのどの課に質問問い合わせするといいですか。
どれに対応するかっていうのが、
はい、
それ自体がわからないってなりましたら、このお知らせの一番右の上に書いてあるんですけれども、対策本部っていうのが危機管理室の中にあります、はい、でそこの電話番号が 66-10089 になってますので、はい、まずここに分からなかったらかけていただいて、はい、状況を言っていただければ、はい、適切なところにつなぐことができますので、
はいはい、分かりました、ありがとうございます。分からないときは危機管理防災課電話番号 66-1089 66-1089 にお問い合わせいただいて、今の現状、皆さんのお家の現状をお話しいただいて、そうすると必要な課につないでいただけるということですので、安心して、お問い合わせいただきますようにお願いいたします。さあ、ここでですね、三輪課長からリクエストをいただいております。今日のミュージックボックス、曲の案内、どんな曲を選んでいただいたか紹介お願いできますか。
ホイットニー・ヒューストンのグレイティスト・ラブ・オブ・オール。
さて、今日のゲスト、舞鶴市役所より広報広聴課三輪課長、都市計画課より吉田課長、税務課より上西市民税係長に来ていただきました。お三名様、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。吉田課長、
ちょっと緊張しました、
はい、緊張なさいました。でもやはり市民の皆さんにとってみたら、やはり大事な今大事な時期、大変な時期ですけれども、こうやって舞鶴 市役所の皆さんがこういった支援、そしてこういった対策っていう風にしていただいているのは本当にありがたいことです。大雨の後もね、市の職員の方が皆さん被害の場所をですね、駆け回っていらっしゃったお姿が大変印象的で、市民の皆さんからも本当にそういったところがありがたいというような声も届いております。また今後ともこの豪雨の被災地、そして被害に遭われてました皆さんにも、またぜひよろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。